大会の代議員、評議員の皆さん、全国の党員の皆さん、党中央委員会を代表して、綱領改定についての報告を行うものであります。南中総以来、総選挙の時期を挟み、約7ヶ月にわたって活発な全党討論が行われてきました。支部会議、地区党会議、検討会議での討論の状況は、9回にわたって各都道府県委員会から報告が寄せられました。その他、一人一人の党員の個別の意見についても、討論紙への応募意見が567通に上ったのをはじめ、全体で2000通近い意見、感想が党中央委員会に寄せられました。今回提案した改定案というのは、理論的な新しい観点も盛り込んだ全面改定でありましたが、全国的な討論の流れは、この改定案に賛成の意見でありました。寄せられた意見、注文を見ますと、綱領の性格をはっきりさせたら解決するというものもかなり多く見受けられました。そこで報告は、綱領とは何かという問題から始めたいと思います。党の綱領は、党活動の目標及び根本方針を明らかにしたものであります。日本共産党の最終目標は、党規約に明記されているように、日本の社会を真に自由で平等な人間関係からなる共同社会、言い換えれば、社会主義共産主義の社会に発展させるということにあります。日本が社会発展のどんな段階を経て、またどんな道筋に沿って前進し、未来社会への道をどのように切り開いていくか、これは日本独自のものであって、これを明らかにするところに、日本共産党の綱領の何よりの役割があります。特に、今の日本が、社会がどういう状態にあり、社会としてどんな課題に直面しているのか、それをどのように解決するのが、法則的で発展的な方向であるのか、これらの解明は、綱領の中心問題であります。そこでは、当面の情勢の下での方針だけでなく、先々まで展望して、日本と世界の諸問題に臨む基本的な考え方や、目標が明らかにされなければなりません。党の発展と活動の道筋には、前進もあれば後退もあり、いろいろなことが起きることが予想されます。しかし、その中でも、太く貫いていく方針を示すのが党綱領であります。報告や議論の中で、私たちが綱領の改定にあたっては、長い目で歴史の試練に耐える、このことが重要だと強調しているのは、その意味であります。日本が進む社会発展の段階や、そこでの目標、課題、こういう問題は、私たちの主観的な願望で決まるものではありません。日本と世界の情勢を科学的に分析することによって、初めて的確に見定めることができるものであります。その意味では、ここには、私たちの世界観、科学的社会主義の世界観が込められるものであります。正確な綱領を持とうと思ったら、この世界観を深め、発展させ、現代的に磨き上げる普段の研究が不可欠であります。そして、その綱領の中身は、今日の日本と世界の情勢を私たちがどれだけ的確に掴んでいるかだけでなく、科学的社会主義の世界観をどれだけ深く自分のものにしているかの私たちの理論的な力も試されるのであります。また、綱領が 日本共産党の根本方針だということは、党内だけで通用すればよいということではありません。科学的社会主義の授業の先輩たちは、党の綱領とは、公然と掲げられた旗であって、世間の人々はそれによって党を判断する。こう語ったことがあります。もともと、日本の社会の発展の方向を決めるのは日本の国民であります。どんな方針も、国民の多数者の理解と支持を得てこそ、初めて社会を動かす力を発揮するものであります。私たちが今回の綱領改定にあたって、国民によりわかりやすくということに力を入れたのもそのためであります。党の綱領の基本的な性格は以上のような書店にあります。意見ではいろいろな政策的な要望が出されました。しかし、綱領は要求の総まとめでも政策の集大成でもありません。国民的な要求との関連について言いますと、国民諸階級、諸階層の多様な要求を実現するために、どんな改革が必要であるかを確定するのが、綱領の任務であります。政策は、綱領のその路線を踏まえて、各分野で、またその時々の情勢に照らして、要求を実現する方向を具体化していくのが任務であります。そして、党綱領が、当面する改革の大きな方向を打ち出していることが、我が党の政策活動が一貫性を持つこと、体系性を持つこと、その保証となるものであります。綱領と政策などのこういう関係をよく掴んでいただきたいと思います。では、綱領改定の内容に入ります。現在の党綱領は、二つの党大会にわたる全党討論を経て、1961年に採択されたものであります。その路線の中心は、社会の段階的な発展という見地に立って、当面する日本の変革を独立の任務を含む民主主義革命と規定したこと、多数者革命の路線に基づき、日本の社会のどんな変革も議会の安定多数を得て実現するという方針を明確にしたこと、社会発展の全過程で統一戦線と連合政権の立場を貫いていることなどにありました。綱領路線のこれらの点の正確さ、的確さはそれ以後40年を超える情勢の進展と我が党の活動の中で実証されてきました。今回の綱領改定は、7中層の報告と結合で明らかにしたように、この基本点を引き継ぎながら、次のような点で綱領路線を大きく前進させたものであります。第一に、民主主義革命の理論と方針を、日本の進歩的な変革の指針として、より現実的かつ合理的に仕上げたことであります。第二に、20世紀に人類が経験した世界史的な変化を分析し、21世紀を迎えた世界情勢の新しい特徴及び発展の展望を明らかにしたことであります。第三に、科学的社会主義の理論的な立場をより深く究明しながら、特に未来社会論では、過去の誤った遺産についてもその総決算を行い、私たちの終局目標である社会主義、共産主義の展望が持つ人類史的な意義を改めて解明したこと、ここにあります。すでに綱領の内容の基本点は、七中層の提案報告で詳しく解明いたしました。そのことを前提に、以下、 省ごとに重点的な報告を行いたいと思います。まず第一章、戦前の日本社会と日本共産党についてであります。この章は基本は現行の綱領の文章を引き継いでおりますが、表現をより分かりやすくする努力を行うとともに、日本が行った侵略戦争について、戦争の開始と拡大、敗戦に至る基本的な経過、それが引き起こした惨害などが的確に分かるように筆を加えました。この章については、なぜ党の綱領が戦前から始まるのか、なぜ戦前の日本社会とそこでの闘争について述べるのか、こういう質問や意見がいくつかありましたので、その意味を解明しておきます。戦前の歴史は、日本共産党の活動にとって原点とも言うべきものであります。それは、世界の資本主義諸国の中でも、最も野蛮な抑圧のもとにあった戦前の日本社会で、いかなる搾取も抑圧もない未来社会の建設を目指し、天皇制国家の専制支配と侵略戦争に反対して、平和と民主主義のために勇敢に戦い抜いた不屈の記録であります。言語に絶する迫害に抗したその戦いの犠牲者の中には、党中央の指導者たちとともに、20歳代の若い生命をこの事業に捧げた青年たちなど、多くの人々の名前が刻まれています。いかなる苦難の情勢に直面しても、国民が主人公の信条を貫き、平和と民主主義の日本、そして人間解放の未来社会を目指す党の旗を掲げ続けた先輩たちの精神は、今日の新しい情勢の下でも固く受け継がれなければならないものであります。そこに党綱領が、まず党創立以後24年にわたる戦前の戦いについて述べている第一の意味があります。第二に強調したいのは、戦前の問題は現在の情勢、現在の党の任務を理解する上でも欠かすこともできないものだという点であります。なぜ日本はルールなき資本主義か、こういう問題があります。これは日本が1945年まで国民が無権利状態に置かれていた社会だったという歴史を抜きにしては理解できない現実であります。例えば1930年代を振り返ってみてほしいと思います。この時代はヨーロッパでは人民戦線運動が大きな発展を遂げた時代で、労働運動でもフランスでは1936年の大運動で賃金、労働時間、有給休暇から団体協約の権利に至る画期的な改革が勝ち取られた時期でした。ところが同じ時期の日本は中国の東北地方への侵略から全面戦侵略に移行する時期であって、明治以来の無権利状態に加えて、労働者など国民をさらに各国に抑圧する戦時体制が年ごとに強まりつつある最中でした。こういう違いの積み重ねが、今日のルールなき社会の現実に現れているわけであります。また、日本の軍備増強や海外派兵がなぜ特別に問題になり、アジア諸国の強い拒否反応を引き起こすのか、これも日本の侵略戦争の歴史を理解して、認識して初めて理解できることであります。改定案が、新しい日本の平和外交の方針の冒頭に、日本が過去に行った侵略戦争と植民地支配の反省を踏まえ、アジア諸国との友好交流を重視する、 こういうことを明記しているのも、その歴史を真剣に踏まえているからこそのことであります。なぜ、日本が世界でただ一つ憲法の平和条項を持っているのか、なぜ、日本共産党がその擁護を中心任務として掲げるのか、そしてまた、日本共産党の野党外交に、多くの国々の信頼と共感がなぜ寄せられるのか、今日の政治のこれらの中心問題も、この歴史の認識に裏付けられてこそ、正面から捉えることができるものであります。日本の未来を開く先頭に立つ者は、過去の日本が侵略戦争と植民地支配によって、アジアと世界に大きな損害を与えたことをはじめ、戦前の日本社会が経てきた歴史について、深い認識を持つ必要があるのであります。第一章が、綱領の冒頭に掲げられてある意味を、この精神でぜひ読み取ってほしいと思います。次に、第二章、現在の日本社会の特質に進みます。改定案は、今日の日本の情勢を、アメリカの対日支配、および日本の大企業財界による国民支配という二つの面から大きく特徴づけています。南中層から今日まで7ヶ月間の情勢の動きは、綱領改定案のこの情勢規定の的確さを試す場となりました。あの激しい選挙戦を戦う中で、全国から綱領改定案が戦いの指針となったという多くの声が寄せられたことは、この問題での力強い回答となったと思います。まず、第一点ですが、改定案は、アメリカの対日支配下の日本の状態を、極めて異常な国家的な対米従属の状態と特徴づけました。今進行しているイラクへの自衛隊派兵と小泉内閣による憲法改悪の企ては、この従属状態をさらに極端な段階に進めるものに他なりません。戦地であるイラクに自衛隊を派遣するということが、明明白白な憲法違反であることは、論じるまでもないことであります。小泉内閣は、アメリカへの忠誠を憲法以上の基準にする、こういう態度で、それを強行しつつあります。これは、アメリカが世界のどこかで戦争を始めたら、それが国際法を無視した先制攻撃戦争、無法な侵略戦争であっても、日米同盟の義務だと言って、自衛隊を派兵する。こういう恐るべき状況に日本と国民を引き込むものであります。現に小泉内閣はいつでもどこでも海外派兵の要請に応えられるように、海外での活動を自衛隊の日常不断の任務とする立法面その他の準備に取り掛かりつつあります。さらに小泉首相が憲法改悪への日程表を総選挙の政権公約に書き込んだことは、憲法違反からさらに進んで、憲法そのものを、この異常な国家的な対米従属の状態にふさわしいものに作り変えよう。こういう企てそのものであります。滑稽なのは、日米同盟を絶対化する従属派が、こと憲法の問題になると、にわかに自主独立さを装い始め、アメリカ押し付けの憲法だから、改定を、などと言い出していることであります。この議論のごまかしは、歴史をちょっと振り返っただけで、明らかになります。公開されたアメリカ政府の 公式文書によると、アメリカの国務省と国防総省との間では、早くも1948年、新しい憲法が制定された翌年であります。その頃からすでに、日本の再軍備のために、日本の憲法を修正しなければいけないという問題が、検討事項になっていました。憲法の改定が簡単にはできないということは、アメリカの関係者自身が最初から分かっていましたから、実際の再軍備は憲法第9条の条文には手をつけないままでというなし崩しのやり方で行われました。その第一歩が1950年、朝鮮戦争の前後して占領軍総司令官マッカーサーの命令で強行された警察予備隊の創設でした。これが4年後の1950年には自衛隊になりました。今、解釈改憲と呼ばれている路線も、こうしてアメリカの直接の命令で押し付けられたものであります。この解釈改憲路線を最も極端なところに推し進めてきたのが、最近の相次ぐ海外派兵の暴挙ですが、それらもすべて強烈なアメリカの圧力のもとに行われていることは周知のことではありませんか。自主独立どころか、この50数年間、憲法改悪の最大の推進力となってきたのがアメリカの要求であることは、あまりにも明らかな歴史の事実ではありませんか。そして、その最終目標と位置づけられてきたのが、小泉内閣がいよいよ政権公約に盛り込んだ憲法の明文改悪であります。憲法改悪とは、従属国家から自主独立国家への転換であるどころか、日本の憲法までも異常な対米従属国家の道具に転落させようとする試みに他なりません。絶対に許すことはできないのであります。七中総国では、対米従属のこの体制を打破することは、21世紀の日本が直面する最大の課題であって、この課題に真剣に対応しようとしない者は、21世紀に日本の政治を担う資格がない、と強調いたしました。イラク派兵を阻止し、憲法改悪の企みを打ち破る戦いは、平和と民主主義の重大な課題であると同時に、日本の主権と独立を勝ち取る戦いの要を成すものであることを強く訴えたいのであります。改定案は、日本の情勢のもう一つの基本的な特質として、大企業財界の支配について分析をしています。そこでは、日本の大企業財界の経済面での横暴な支配とともに、政治面についても大企業財界が日本政府をその強い影響のもとに置き、国家機構の全体を自分たちの階級で利益の実現のために最大限に活用してきたことを指摘し、国内的には大企業財界がアメリカの対日支配と結びついて、日本と国民を支配する中心勢力の地位を占めていると否定しました。この点が重要であります。これは日本の階級的な支配勢力の中心がどこにあるかを極めて明確に規定したものであります。この大企業財界の支配の問題について、いくつかの点を述べたいと思います。第一、総選挙では大企業財界の大規模な政治介入が問題になりました。二大政党作りへの介入、政策目標を明示しての政治資金の大規模な再開などなどであります。それは自民党政治の現状に危機を感じた財界がより直接的な形で政治を動かそうとし始めたということであります。このことは大企業財界が 日本と国民を支配する中心勢力の地位を占めているとした改定案の規定の正確さを財界自身の政治行動で実証したものであります。第二、改定案はこの規定に続く部分で大企業財界の横暴な支配のもとにある日本経済の現状について述べ、そこで国民の生活と権利を守る多くの分野でヨーロッパなどで常識となっているルールが未だに確立していないこと、日本政府が大企業財界を代弁して大企業利益優先の経済財政政策を続けてきたこと、逆立ち財政にその典型的な表れがあることなど、ヨーロッパ諸国と比べてもとりわけ顕著な支配の横暴さを浮き立たさせています。また日本経済に対するアメリカの介入が日本政府の経済政策に誤った方向づけを与え、日本経済の危機と矛盾の大きな要因となってきたことも日本経済の主要な問題点の一つとして提起しています。ここで注意してみてほしいのは、第4章の民主的改革のプログラムが第2章の今の情勢分析に対応してルールなき資本主義の現状打破、大企業の利益優先から大企業に対する民主的規制の転換、財政方針の抜本的な転換、経済面でのアメリカの不当な介入の排除などの改革を提起していることであります。情勢分析と民主的改革の方向づけとの関連という問題は、経済の部分だけにとどまるものではありません。綱領改定案が全体として、情勢分析と改革のプログラムとの連関性、統一性に注意を払っていることに、ぜひ目を向けてほしいと思います。第三、現行の綱領では、大企業財界の経済的支配も、政治的支配も、すべて、日本独占資本の支配という言葉で表現されていました。つまり、日本独占資本という用語は、日本の経済的な支配者と政治的な支配者をひとまとめにした表現となっていました。そこから、日米安保条約を結んだり、海外派兵や日米共同作戦の体制を強化するなどの日本政府の政治行動が、すべて、日本独占資本の行動だとされるなどの表現の単純化が出ていました。しかし、七中枢を述べたように、政治的支配と経済的支配とは、実態も違えば、それを打破する方法も違います。その点を重視して、改定案は、これまでの日本独占資本の支配という規定を改め、日本と国民を支配する中心勢力が、大企業財界であることを明確に規定しながら、政治的支配の内容については、実態に即した具体的な記述に改めたのであります。実際、大企業財界が政治を含めて日本と国民を支配している中心勢力だと言っても、その政治への介入の形態はいつでも同じというものではありません。よりむき出しのより反動的な形態を取る場合もあれば、いろいろな力関係に押されて、より間接的な形態を取る場合もあり、その形態の違いが政治闘争の焦点になることもあります。政官財の癒着をめぐる闘争はその一つであります。その点でも、昨年の総選挙で私たちが二大政党づくりを旗印にした財界の政治介入に正面から立ち向かって戦ったことは、綱領の規定にも関わる大きな経験となりました。新しい規定付けでこそ、大企業財界が政治を自分の影響下に置く形態の違いを問題にすることができるし、今回のように大企業財界が新たなやり方、新たな形態で政治介入を企てきたときには、その危険性を的確に 告発できるのであります。すべてを日本独占市場の支配に解消してしまうこれまでの規定では、こうした攻撃も、いわば同じ支配の枠内でのコップの中の嵐みたいな捉え方にならざるを得なくなるのであります。最後に、日本の情勢の綱領的な捉え方の問題として強調したいのは、綱領が指摘している日本社会の二つの特徴。これは現在の体制と国民の利益との根本的矛盾を規定しているという問題であります。政治の上部といいますか、上部構造では逆向きの変動もしばしば起こります。しかし、今日本の政治を握っている政権勢力には、アメリカの対日支配についても、大企業財界の国民支配についても、その根幹に関わる改革に手をつける意思もなければ力もありません。そうである限り、政治の表面でどのような再編や、どのような見せかけの改革が行われようと、日本社会の根底から生み出される根本的矛盾を解決することはできないし、長続きする安定した支配を確立することもできないのであります。そして、支配体制と国民の利益との間にこの矛盾がある限り、情勢にどんなジグザグの展開があっても、国民的な規模でその解決を求めての探求が行われることは不可避だし、私たちが民主的な改革を支持する国民的多数派が形成されることを展望する根拠もここにあるのであります。ここに情勢を根底から捉えるという綱領的な認識の大事な中心点があります。政治の上部構造で選挙での交代とか反共戦で攻め込まれるとか逆向きの動きが起こったような時ほど、こういう情勢の綱領的認識を堅持することが重要であります。次に、第三章、世界情勢、20世紀から21世紀へであります。ここでは世界情勢を第七節、20世紀の変化と到達点、第八節、社会主義の流れの総括と現状、第九節、世界資本主義の現状への見方、第10節、国際連帯の諸課題などの順序で分析をしています。この分析を、この報告では、世界の構造の変化という角度から整理してみたいと思います。第一の角度は、植民地体制の崩壊が引き起こした変化であります。改定案は、20世紀の変化を第一に、植民地体制の崩壊を挙げています。このことは、世界の構造の全体に関わる大きな変化、変動を生み出した。この点が大事であります。第一点、20世紀の初頭には、地球上の大多数の諸民族が植民地従属諸国として国際政治の枠外に置かれていました。今では、これらの国々は、独立国として国際政治に積極的に参加しており、そのこと自体が21世紀の新しい世界情勢を作り出しています。第2点、この変化の中で植民地支配を許さない新たな国際秩序が生み出されたことは極めて重大であります。これによって独占資本主義の国々のあり方も大きく変化せざるを得なくなりました。第三点、国際政治の舞台で、非同盟諸国首脳会議、東南アジア諸国連合、イスラム諸国会議機構 OIC などの諸組織が果たす役割と比重が大きくなりました。国際連合のあり方も、これまでの大国中心から本当の意味で、国際社会の全体を代表する方向への 新たな発展が求められるようになりました。第4点、イスラム諸国の登場と発展に端的に示されているように、異なる価値観を持った文明と文明の間の共存という問題が、いやおうなしに世界の日程に上ってきました。これらがその変化変動の主要な点であります。21世紀には、この方向でのさらに大きな発展が予想されると思います。第二の角度は、二つの体制の共存という関係から見た世界構造の変化であります。資本主義が世界を支配する唯一の体制だった時代から、二つの体制が共存する時代への移行、変化が起こったことは20世紀であり、これは20世紀の最も重要な特質を成しました。しかし、この時代的な特徴は、ソ連東欧での体制崩壊で終わったわけでは決してありません。むしろ、二つの体制の共存という点でも、新しい展開が見られるところに、21世紀を迎えた世界情勢の重要な特徴があります。改定案が述べているように、ロシアの10月革命に始まった社会主義を目指す流れは、今日の世界でいくつかの国々に独自の形で引き継がれています。特にアジアでは、中国、ベトナムなどで、市場経済を通じて社会主義へという取り組みなど、社会主義を目指す新しい探求が開始されています。それは、中国は人口13億、ベトナムは人口8000万、合わせて人口が13億を大きく超える巨大な地域での発展として、世界の構造と様相の変化を引き起こす大きな要因となっています。それが政治的にも経済的にも外交的にも21世紀の世界史の大きな意味を持つ流れとなっていくことは間違いないでしょう。この問題ではいくつかの質問がありました。一つは、中国、ベトナムなどを社会主義を目指す流れと評価しているが、そこで起こっている全てを肯定するのかという質問であります。私たちが社会主義を目指す流れ、あるいは社会主義を目指す国と規定するのは、その国が社会主義への方向性を持っていることについて、我が党自身の自主的な判断として、自主的な見解として、そういう判断を行っていることを表現したものであります。これまでにも、いろいろな機会に説明していましたが、この判断は、その国の政府や政権等の指導部の見解を鵜呑みにしたものではなく、実証的な精神に立っての私たちの自主的な判断であることを重ねて強調しておきたいと思います。我が党は、その国の人々が自ら社会主義を名乗っているからといって、それを単純に受け入れて、社会主義国扱いする愛な態度は取りません。このことは、我が党がソ連問題から引き出した原則的な教訓の一つであります。どの国についても、それは私たち自身の実証的かつ自主的な判断によるものであります。そしてこの判断は、方向性についての認識、判断であって、その国に起こっている全てを肯定するということではもちろんありません。改定案自身が、これらの国々の現状について、政治上、経済上の未解決の問題を残しながらもと明記しているとおりであります。ただ、他国の問題を考える場合、日本共産党は、世界の変革過程についての審判者でもないし、ましてや他国のことごとに、何でも口を出す干渉主義者でもないことに留意をしてもらいたいと思います。社会主義へのどういう道を進むかは、その国の国民、 その国の政治勢力がその自主的な責任において選ぶことであります。私たちはあらゆる国の状況について積極的に研究し、吸収する価値のあるものは吸収します。しかし、そこに自分たちの今の考えに合わないところがあるとか、私たちが問題点だと思っていることを解決するのに時間がかかっているとかいう理由で、あれこれ外部から批判を加えるというのは日本共産党のやり方ではありません。私たちはその国の政府や政党から公然と攻撃や干渉を受けた場合には公然と反論します。そうでない限り、それぞれの国の国内問題については全般的には内政不干渉という原則を守り、公然とした批判的な発言は事柄の性質から言って国際的な性格をもともと持った問題、あるいは世界への有害な影響が放置できない問題、これに限るという態度を一貫して取ってきました。これは日本共産党が数十年にわたって守ってきた対外政策の原則であります。これはいろいろな国、いろいろな文明の共存の関係を発展させる上で重要な節度だと私たちは確信をしています。もう一つの質問は、社会主義を目指す国に北朝鮮を含めているのかという質問でありました。ナチュースでも質問にお答えしましたが、私たちが現実に社会主義への道、方向性に立って努力していると見ているのは中国、ベトナム、キューバであって、北朝鮮は含めていません。第三の角度は、世界資本主義の矛盾の深まりであります。経済的な諸矛盾については、綱領改定案は、第九節の冒頭で、世界資本主義の現状を、巨大に発達した生産を制御できないという資本主義の矛盾から捉え、その代表的な表れとして、現実に世界で問題になっている7つの諸矛盾を挙げています。ここは短いけれども非常に重要な部分であります。後でも述べますが、この分析が第5章社会主義共産主義を目指してにおける生産手段社会化の必然性の解明にもつながりますし、また世界的な体制変動の条件の分析にもつながることになります。資本主義世界の政治的諸矛盾の問題ですが、ナーチューソーの報告の中で、独占資本主義即帝国主義という見方が、現代の世界の条件の下では一般的には成り立たなくなり、すべての独占資本主義国を、その経済体制を理由に、一律に帝国主義の国として性格づけることは妥当でない、ということを指摘しました。これも20世紀における世界の様相構造と力関係の変動の中で、何よりも植民地体制の崩壊という大きな変動の中で起こったことであって、そこをよく見ることが必要であります。この点で実践的に重要な問題として2点を強調したいと思います。一つは、政党がある国を帝国主義と呼ぶときには、その呼称呼び名には、侵略的な政策を取り、帝国主義的な行為を取っていることに対する批判と告発が、当然の内容として必ず含まれているということであります。そこから改定案は、植民地支配が原則的には許されない、現在の国際秩序の下で、ある国を帝国主義で呼ぶためには、その国が経済的に独占資本主義の国だというふうにとどまらず、その国の政策と行動に侵略性が体系的に現れているかどうかを基準にすべきだという立場を取りました。 これは現実の世界政治の分析で直ちに必要になる基準であります。改定案はこの基準でアメリカの対外政策が文字通り帝国主義の体系的な政策を表していることを解明し、そういう内容をもってアメリカ帝国主義という否定を行っています。そうであるからこそ綱領のこの否定はアメリカの政策の核心をついた告発となっているのであります。仮に今の世界で帝国主義とは経済が独占資本主義の段階にある国に対する政治的な呼び名だ、それでそういうだけのことだとしたら、いくら帝国主義と言ってもその言葉自体が政治的告発の意味を失い、そう呼ばれたからといって誰も痛みを感じないということになるでしょう。もう一つ大事な問題は、この問題は平和のための戦いの目標と展望に関わってくるという問題であります。レーニンの時代には人民の闘争や情勢の変化によって独占資本主義の国々に植民政策を放棄させたり、独占資本主義体制の下で帝国主義戦争を防止したりすることが可能になるということを考えたら、それは帝国主義の侵略的本性を理解しないものと批判されました。実際に当時はこんなことは実現不可能な課題だったからであります。現代はまさにその点で情勢が大きく変化しました。例えば改定案は民主制改革の国の独立、安全保障、外交の分野のところに8項目の平和外交の方針を提起しています。その大部分は20世紀全般のレーニンの時代だったら、独占資本主義の下で非帝国主義的な、帝国主義的でない平和政策を夢見るものとして扱われてだろう課題であります。しかし現代ではこれらの課題は国際的な平和民主運動の中でも実現可能な課題として追求されているのであります。これらの点をはじめ、綱領改定案に盛り込まれた帝国主義論の新しい発展という問題は、現代の世界情勢の分析に大きな実践的意義を持つことを強調したいと思います。次は、二つの国際秩序の闘争をめぐる問題であります。改定案は、20世紀の重要な出来事として、国際連合の設立を挙げ、それとともに、戦争の違法化が世界史の発展方向として打ち出されたことを高く評価しました。国連憲章は、各国の内政には干渉しない。国際的な武力の行使は国連の決定による。各国の勝手な軍事行動は侵略への自衛反撃以外は認められない、などの諸条項を定めましたが、これはまさに戦争の違法化という方針を具体化し、戦争を未然に防止する平和の国際秩序の建設を目指したものでした。この国際秩序は国連憲章の中で目標として宣言されてはいますが、まだこの地球上で全面的に実現されるには至っていません。この平和秩序を目指すべき目標というだけでなく、世界の現実に変えることが21世紀の平和と戦争をめぐる戦いの大きな争点になっていることを正面から捉える必要があります。改定案はこの立場から国連憲章に基づく平和の国際秩序か、アメリカが横暴方針ままにする干渉と侵略、戦争と抑圧の国際秩序か、この二つの国際秩序の選択の問題を世界平和の戦いの中心課題として提起しています。この対決は今ほとんどあらゆる国際問題で現れていますが、最大の焦点は言うまでもなくイラク問題であります。ここには文字通り、世界の見方、国際秩序の捉え方が 最も鋭く問われる舞台となっています。小泉首相が自衛隊派兵の決定に際して国際社会の貢献をしきりに唱えますが、その国際社会とはアメリカ一国の利益を世界平和の利益の上に置いたアメリカ中心の国際秩序に他なりません。これに対して自衛隊派兵に反対する我が党や平和民主勢力がいう国際社会は、多数の独立した主権国家と異なる価値観を持つ多様な文明によって構成された現実の国際社会であります。この国際社会ではどんな超大国にも自国の利益を世界平和の利益の上に置く勝手オブは許されないし、国連憲章に基づく国際秩序が何よりも尊重されます。国際社会と言葉は同じでも、その中身はこれだけ違っているのであります。このようにイラク戦争をめぐる対決は世界でも日本でもまさに二つの国際秩序の選択が21世紀の世界政治の焦点だということを最も具体的な形で日々に示しているのであります。そして20世紀から21世紀への人類史的な流れを的確に捉えるならば、二つの国際秩序のどちらが切り開くべき未来を代表し、どちらが前時代から引き継がれてきた過去を代表しているかは、すでに明らかではないでしょうか。以上、世界情勢の章について述べてきましたが、最後に一言したいのは、改定案がここに述べている命題の一つ一つが、野党外交で私たちが得た胸躍るような実感の裏付けを持っているという点であります。21世紀の世界の激動的な展開の方向を広い視野で見極めながら、国際分野での活動に取り組んでいきたいと思います。次に第4章、民主主義革命と民主連合政府に進みます。民主主義革命論は、綱領路線の核心をなす部分です。この綱領を決定した当時、世界の共産党の運動の中でも、発達した資本主義国での民主主義革命という路線は、ほとんど他に例のない独自のものでした。私たちはその路線を43年間の活動の中でより豊かに発展させてきました。この章はこうして勝ち取ってきた実践と理論の全成果を反映させながら、綱領路線をより現代的、合理的なものに仕上げたものであります。ちょっとここで暑さとの闘争のために上着を脱がしていただきます。この43年間、自民党政治がひがみつき、国民的利益との矛盾をいよいよ深めている路線は、対米従属と安保堅持、大企業財界奉仕という二つの点を何よりの特徴とする路線でした。これに対し、日本共産党は、綱領に基づいて、従属国家から独立主権の国家への転換、財界主役の政治から国民主役の政治への転換という、日本の進路を切り替え新しい未来を開く路線を対峙して戦ってきました。日本の政党の中で、自民党政治と対決して、日本の進路を切り替えるというこの方針を、この四十数年間、まとまった形で一貫して提起したというのは、日本共産党の民主主義革命の路線だけであります。今日、野党と言われる政党の中でも、二大政党制づくりの財界戦略を背景に、自民党流の路線の枠内での 政権交代という流れが強まっている今日、民主革命というこの路線の持つ意義はいよいよ大きくなっています。またこの路線は日本共産党が日本の情勢の独自の分析から引き出した日本独自の路線であります。しかしこの経験の中には世界的な目から見て一般性を持つ側面もある程度は含まれているように思います。例えば世界経済のグローバル化、地球規模化にどう立ち向かうか、これは今諸国民の国際的な運動の中で大きな課題となっています。我が党はこの問題で民主的な国際経済秩序の確立という目標を提起してきました。前大会ではこの問題で詳しい決議も行いました。これに対してヨーロッパの一部では社会主義革命路線の立場から資本主義的グローバル化反対という目標を対峙する流れも見られました。しかし実際の状況を見ますとヨーロッパでも現実の運動は覇権主義や多国籍企業の横暴を許さない民主的な国際秩序を目指す方向で発展しているようであります。これは資本主義的な横暴や抑圧の様々な現れに対して民主的な改革のプログラムを持って対抗するという方針が有効であるかどうか、それが国際的な舞台である意味で試されたものと見ることもできるでしょう。私たちの経験でも国際的な交流の中で多くの人々から民主革命の路線に関心が寄せられていることを伺えます。それは日本の運動の中に発達した資本主義の国で民主主義的な段階を経て社会主義に接近していくという一つの形態を見ての注目であるということもここで報告しておきたいと思います。綱領のこの部分を仕上げるにあたっては私たちは革命の任務、民主革命が達成すべき任務が資本主義の枠内での民主的改革であることを明確にする。政府目標、民主連合政府がこの民主的改革を実行する政府であり、国民の支持のもとに民主革命をやり遂げる政府であることを明確に規定する。この二つを基本点として全体の整理を行いました。現行領には人民の政府、民族民主統一戦線の上に立つ政府、アメリカ帝国主義と日本独占資本の支配を打開していくのに役立つ政府、民主勢力が差し当たって一致できる目標の範囲での統一戦線政府、革命の政府、革命権力などなど多様な政府規定がありました。改定案ではこれらの政府の諸規定を民主連合政府と、そこに至る過程での中間段階あるいは過渡的な段階での統一戦線政府、この二つの整理に規定に政府の規定に整理しました。これが先ほど挙げた二つの基本点によって整理したという一例であります。その結果現在から将来にわたる見通しもより見やすくなったという声が大きく聞かれるのは嬉しいことであります。しかもそのことによって党の路線は一方では今後に予想される複雑な事態に柔軟に対応できる弾力性、他方では社会進歩の事業の持つべき原則的な立場をどんな波乱の中でも守り抜く活気性、この両面を合わせて保障する力となっていることを確信するものであります。ここでの綱領改定の大きな眼目の一つは、従来の行動綱領を民主的改革の基本的な内容についての否定に変えたことであります。この改定の意味をよく掴んでほしいと思います。 これまでの綱領では民主革命が実行する改革については真の独立と政治経済社会の民主主義的変革という一般的規定しか与えていませんでした。このことにはまだ国民的な運動も党自体の闘争もこの改革を具体的に問題にするところまでは前進していなかった、そういう綱領制定当時の情勢の反映がありました。そしてそこで掲げられた行動綱領は諸階層諸階級の当面の要求、また社会生活の各分野での当面の要求や課題などの一覧という内容のものでした。ともちろんこれらの要求を支持して戦うことに変わりはありませんが、綱領の本来の問題はどういう改革を達成することによってこれらの要求に応えるかという問題にあります。改定案ではその見地から革命によって実現すべき改革の内容を国の独立安全保障外交の分野、憲法と民主主義の分野、経済的民主主義の分野という三つの分野に整理して提起しました。そしてこの改革の内容を規定する際に私たち注意したのは当面的な基準ではなく改革の基本方向を示す10年20年という物差しでもその有効性を保ちうる、そういう気構えで各分野の改革を定式化することになりました。ですからここにはその時々の情勢の変転や政府の政策動向の動きによって変わらない改革の基本点が述べられています。寄せられた修正意見の中には行動綱領的な意味合いでより充実を求めるものがかなり多くありました。そういう要望には綱領にそれを書き込むことではなく問題の性質にふさわしい別の方法での対応を考えたいと思います。そして改定案に述べられている民主的改革の内容は政策活動の基本となるものであります。そこに党の政策的一貫性の何よりの根拠があります。今度の選挙戦に先立つ時期に多くの党組織が綱領改定案の内容を政策活動の旗印にして戦いました。これは積極的な経験だと思います。今後とも綱領を武器に日本共産党はどんな日本を作ろうとしているか、その党の日本改革の政策を日常不断に宣伝していくことに努力しようではありませんか。天皇制と自衛隊の問題には質問意見がもっとも多く寄せられました。党の態度が曖昧だ、国民の総意に転嫁するのは無責任だなどの意見もありましたが、これは誤解に基づくものであります。どちらの問題でも党の態度は明確であります。天皇制については綱領改定案は党は一人の個人あるいは一つの家族が国民統合の象徴となるという現制度は民主主義及び人間の平等の原則と両立するまでない評価を明確にしています。また今後の方針についても国民主権の原則の守備一貫した実現のためには民主共和制の政治体制の実現を図るべきだという方針を明示しています。自衛隊については改定案は憲法9条の完全実施括弧自衛隊の解消と明記しています。第9条違反という認識と自衛隊の解消によって第9条の完全実施に進むという目標とがここにははっきり書かれているわけであります。しかし党のこういう認識態度を表現するだけでは 政党の綱領にはならないのが問題な点であります。この認識に基づいて現状をどのようにして変革するのかの方法を明示してこそ責任ある綱領の方針になります。天皇制の問題でも自衛隊の問題でも現在の国民の多数意見はその存在を肯定する方向にあります。その状態が変わって国民多数が廃止あるいは解消の立場で合意しない限りこの問題での改革は実現できません。その際自衛隊の問題は自衛隊の存在自体が憲法に違反するという問題であります。ですから憲法の下で民主連合政府が成立したら自衛隊の存在と憲法との矛盾をどのように解決するか、この問題に成立のその日から政府は直面するし、その日からその態度が問われるわけです。だからそこに至る方とも道筋も綱領で明記したわけであります。天皇制の問題はその点で事情が違います。これはここで改変を行うこと自体が憲法の改定を必要とする問題であります。また天皇制問題の解決を抜きにしては平和の問題もない、民主主義の問題もない、こういう戦前の絶対主義天皇制の時代とはこの問題に位置づけが根本から違っているということも重視すべき点であります。私たちは民主主義の原理的な立場からの党の考え方、先ほど述べた考え方については今日でも大いに語る必要があります。しかし今憲法をめぐる中心課題は第9条の改悪を主目標に憲法を変えようとする改憲の企てに対してこれに反対し現法憲法を擁護するというところに中心課題があります。だから我が党は当面部分的にもせよ憲法の改定を提起する方針を持ちません。だから天皇制の廃止の問題が将来どのような時期に提起されるかという問題を含めてその解決については将来情勢が熟した時の問題だということを規定するにとどめているのであります。改定案が解決は国民やの合意や国民の総意によるとしていることについて先送りなどと批判する意見がごく一部にありましたが、こういう批判は多数者革命に背を向け主権在民の原則そのものを軽んじるものに他ならないということを指摘しておきたいと思います。また象徴天皇制という現制度について君主制との規定を改定案がやめたことについて君主制の規定は残すべきだとする意見も一部にありました。南中層に述べたように国民主権の原則が明確にされている国で国政に関する権限権能を持たない者が君主ではありえないことは憲法論の上で明白であります。付け加えて言えば天皇を君主扱いして憲法が禁じている国政に関する権能を部分的にもせよ天皇に持たせようとしているのが反動派の古に帰る復古主義的な企みであります。ですから党の綱領に君主制という規定を残すべきだという議論は実践的にはこういう復古主義者たちを喜ばせる性質のものとなることを指摘しておきたいと思います。日本が君主制か共和制であるかはっきりさせろという声も聞かれましたが、日本は国民主権という民主主義の原則を確立した国だが、現状では君主制にも共和制にも属さない国であります。だから七中層国では日本の憲法のこの特質をいろいろな歴史的な事情から天皇制が形を変えて存続したが、 その下で国民主権の原則を日本独特の形で具体化したと記述しました。この特殊性を事実に沿ってリアルに捉えることが重要であります。どっちかはっきりさせろとなればことは簡単でありますが、どんな物事にも中間的、過渡的な状況というものはあるものであります。それを乗り越えるのは、将来、国民の意思に基づいて、日本の国家制度が民主共和制に前進する時であります。改定案は、日本における社会進歩のこの対極の方向についても明記しているものであります。革命の路線について述べた第13節では、先に述べた整理を文章の全体にわたって行いました。内容の問題で補足的な説明を必要とすることはあまりありませんが、一点だけ国会と政府に関わる部分を取り上げておきます。国会活動では、1970年の第11回党大会で、人民的議会主義の路線を次のように定式化したのが、綱領路線の具体化の重要な一歩となりました。大会決議では、国会は単に政治の実態を人民の前に明らかにするだけでなく、国民のための改良の実現をはじめ、国民の要求を国政に反映させる闘争の舞台として、重要な役割を果たす。さらに、今日の日本の政治制度の下では、国会の多数の獲得を基礎として、民主的政府を合法的に樹立できる可能性がある。こういう確認を行いました。この定式は、国会活動の3つの任務を明らかにした点に、大きな意義があったのであります。一つ、政治の実態を国民の前に明らかにする。二つ、国民のための改良の実現をはじめ、国民の要求を国政に反映させる舞台となる。三つ、国会の多数の獲得を基礎にして、民主的政府を合法的に樹立する。今度の改定案では、これらの任務を全面的に綱領の規定として織り込んであります。また、改定案が、日本共産党が国会の多数の支持を基礎に、民主連合政府の樹立を目指すことを、国民が主人公という日本共産党の信条と結びつけて述べていることも重視してほしいと思います。次の文章です。日本共産党は国民が主人公を一貫した信条として活動してきた政党として、国会の多数の支持を得て民主連合政府を作るために奮闘する。これは国会の多数の支持を得て民主連合政府を樹立するという党の路線が、いわゆる戦略戦術といった次元の問題ではなく、国民が主人公の立場を貫いてきた日本共産党の民主的な信条に基づく路線だということであります。この信条を革命運動の方針に具体化したものが、日本社会のどんな変革も国民多数の支持が前提になるという多数者間革命の考え方に他なりません。この路線は議会の多数を得ての革命の路線と略称することもありますが、それはマルクス・エンゲルス以来の科学的社会主義の革命論の中でも明確な歴史的実現を持った路線であります。先ほど天皇制と自衛隊の問題でも若干触れましたが、改定案が国民が主人公の信条に裏打ちされた多数者革命の方針を、民衆革命の段階から社会主義的変革の段階まで、社会発展の全段階で貫いていることを深く読み取ってほしいと思います。